カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は行政相談制度について、総務省中国四国管区行政評価局の藤井豊さんと、廿日市市の行政相談委員の川崎浩仁さんに、そして後半は来週10月20日水曜日に行われます初学オンライン授業について、廿日市市シティプロモーション室の佐藤さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
皆さん、日頃抱えておられる暮らしの困りごとありませんか？そんな困りごとの解決の手助けになるかもしれない行政相談制度についてご案内します。今日は総務省中国四国管区行政評価局の藤井豊さんと、廿日市市の行政相談委員をしていらっしゃる川崎浩仁さんにお越しいただき、行政相談の取り組みについてお伺いしていきます。それではお二方、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、総務省の行政相談について詳しく聞いたことがないリスナーの方もいらっしゃると思います。行政相談のキャッチコピーは、困ったら一人で悩まず行政相談だとお聞きしていますが、総務省の行政相談とはどういった取り組みなのか、藤井さん、教えてください。
はい、わかりました。行政相談といいますのは、身近な生活の中でお困りごととか、こうすれば良くなるのにという気づきがあろうと思うんですけれども、それらの内容をよくお伺いしまして、関係する部署につないだり、また制度や仕組みなどに従ってアドバイスをしたり、専門の窓口をお知らせしたりして解決が図られるように取り組む、そんな制度です。例えばですね、相談の内容としましては、国道の道路標識が分かりにくいとか、バス停の時刻表や行き先の図面がですね、剥がれているのでバス会社に行ったんだけれどもなかなか対応してくれないとか、歩道を車が走行し危険なので進入できないようにしてほしいなどといった内容のものや、個人的な登記や社会保険などのご相談もあります。行政は生活の多くの場面で関わってきますので、身近な困りごとの相談が多いですよね。行政相談といいますとですね、固いイメージを持たれると思いますが、こういった身近な困りごとの相談を受けることが多いですね。
行政相談といっても普段の生活の中での困りごととも言えるんですね。では藤井さん、どこで相談できるんでしょうか？
はい、ご相談の窓口ですが、主には2つのところで活動しておりまして、1つ目は私ども中国四国管区行政評価局と、2つ目各市町にお住まいの行政相談委員となっています。まず中国四国管区行政評価局では、相談窓口として行政相談センター聞く耳広島と言っていますが、専用の相談窓口がありまして常時受け付けています。当局のホームページでもご案内していますけれども、ご相談の方法はですね、面会して、これはおいでいただくということですね。それに電話で、手紙やファックスで、またメールでと、それぞれの方法でご相談できます。いずれも無料となっています。ここでは専用電話の番号をご案内します。行政相談の専用電話は、電話番号 0570-090-110 番ですので、よろしくお願いいたします。0570-090-110 番です。次に、妻は行政相談員が各地域で相談所を開設していますので、ご都合の良い相談所をご利用できます。廿日市市内では旧市町村単位に6人の行政相談員が、大竹市内では2名の行政相談員がいますが、それぞれの地域で定例的に相談所を開設しています。例えば10月の開設予定は、現在のところ廿日市市内では3カ所で、大竹市内でも3カ所で開設する予定となっていまして、廿日市市内ではまず宮島福祉センターで10月4日月曜日と18日の月曜日の2回で、いずれも午後1時から4時まで。2つ目は社会福祉協議会佐伯事務所で10月19日火曜日午後1時半から午後4時まで。それから吉和福祉センターで10月25日月曜日の午後1時から4時までとなっています。 なお廿日市地域につきましては10月には開催されませんのでご注意ください。大竹市内では大竹市役所で10月7日木曜日の午後1時から4時まで、八田漁村集落センターで10月13日水曜日の午前10時半から12時まで、プリタニ農林振興センターで10月14日木曜日の午後1時から3時までとなっていまして、それぞれ担当する行政相談委員が出席して開設します。これらの相談所の日程につきましては、月ごとに中国四国管区行政評価局のホームページと廿日市市役所や大竹市役所からの司法が出ていますので、こちらで紹介しております。ご覧ください。11月も12月も継続してご案内します。これら相談所に関するお問い合わせ先の電話番号でございますが 082-228-6173 番です。繰り返します。 082-228-6173 番です。
ところで川崎さんは廿日市市の行政相談委員として活動されていらっしゃるそうですが、行政相談委員とはどういった方なのかご紹介いただけますか。
はい、私ども行政相談委員は総務大臣から委嘱を受けた民間のボランティアで、相談を受け付けて対応したり行政相談制度の PR 活動を行っています。廿日市市には私を含めて6人が、大竹市内には2人の委員が活動しています。
はい、地元の委員さんであれば地域のことにも詳しいでしょうし、何より話しやすいですよね。川崎さんはどのように活動されていらっしゃるんですか。
はい、私は廿日市市内でも旧廿日市を中心に女性の成り定委員と活動していますが、通常は廿日市市役所で1ヶ月ごと奇数月なんですが相談所を開設しています。しかし昨年度と今年度については新型コロナウイルスの対応からその拡大に応じてこれらの活動を中止せざるを得ない状況となっておりまして、市役所で定例的に開設している相談所についてもこの9月については開設を見送っています。今後の状況次第ですが11月以降はまた開設できるんじゃないかというふうに思っています。また例年でしたら10月には全国的に行政相談週間がありますので、この関連でゆめタウン廿日市において行政評価局の職員の方や廿日市の各地域の6名の委員で特設相談所を開設しています。このほか同じように委員などが市の障害学習フェスティバルに参加して広報活動や特設の相談所を開設するなどしています。これらは年1回の取り組みですが、これらについてもコロナの影響で昨年度と同様今年度については実施が難しいような状況になっています。このような中、局とも相談しまして行政相談の取り組みを市民の皆さんに知っていただこうと考えまして、行政相談の取り組みをパネルにして紹介するパネル展を年度末になるんですが来年3月末に実施することを計画しているところです。
確かに新型コロナウイルス対策から影響が広がっているようで活動が制約されている状況を伺いました。ところで行政相談といいますとどのような相談があるのか伺ってもよろしいですか。
はい、そうですね、道路や公園関係などの相談が多いんですが、身近な相談ということで昨年定例相談所であったご相談を紹介いたします。駅前の無料駐輪場のことですが、便利がよく無料ということもありいつも利用者が多いため駐輪場に入りきれず歩道に駐輪している自転車も多くて歩行に支障があり、特にお子様や新生者に危険なのでマナーを守り駐輪してほしいとの相談がありました。早速現地を見させていただき写真を撮ってきました。早々に市の担当部署に出向いて事情を説明しますと、市の方でも現地の状況がよく分かっておられて対応されていましたが、さらに対応ということで張り紙や撤去、さらに立ち会い指導などを行っていただきました。このような生活の中でお困りのことやご心配事、分かりづらいといったご相談を受け付けております。
そうなんですね、行政相談では生活上のお困りごとについてご心配な点がございましたら遠慮せずにご相談されたらいいんですね。
そうですね、 お困りごとがあってもどこに相談したらよいかわからないときや、こんな相談を、行政相談で聞いてもらえるのかというときがあろうかと思いますが、ご遠慮なく相談してください。中には隣近所の問題とか家庭内の問題とかいった関われないご相談もありますが、何らかのアドバイスができればと思っております。
行政に関する困りごとといえば、どこか難しい問題のような気がしますが、お伺いいたしますと身近なところにあるもののように思われました。また個人的な問題でも、年金や福祉関係、登記の問題などいろいろと行政に関わるものがございますので、ご心配なことがございましたら行政相談所で相談してみてください。困ったら一人で悩まず行政相談ということですね。本日は中国四国管区行政評価局の藤井さんと、廿日市市の行政相談委員川崎さんに行政相談についてお話を伺いました。藤井さん、川崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市役所経営企画部シティプロモーション室の佐藤めぐみです。今年度は4回目ですかねの登場になります。倉本局長、いつもお呼びいただきありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。今年度は4回目って、通算結構
通算数えると結構出させていただいてますね。
いつもありがとうございます。
通算12回とここの、そう、あのカンペに書いております。
多分前半史上最高なんじゃないですか、多分ね。
本当ですか、本当ですか、はい、それはすごく誇らしい。もう記録更新できるように、
そうですね、
あの面白い廿日市の魅力の満載のニュースをこれからもお届けできるように頑張ります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、
はい、
この度も初学ということで、
はいはい、
10月20日にあるんですよね。
初学ということで、はい、はい、そうなんです、
はい、
廿日市市の初に学習の学と書いて初学ですけれども、はい、これは廿日市市を学ぶ場です。廿日市市に関わって活動している文化産業歴史など様々な分野の方を先生としてお迎えして、オンライン授業のスタイルで先生たちの知識や思いを共有しながらですね、先生たちの魅力を通して廿日市市の魅力を学んでいく場となっております。気軽にですね、まあ、ちょっとテレビを見るかなぐらいの感覚でもいいので、
そうですね、
初学にちょっとでも触れていただく方が増えるといいなと思ってます、
は
い、
で、先ほどもちらっと言いましたけれども、
はい、
10月20日水曜日、今度はちょっと夕方にありますね。
そうですね、
はい、
はい、この2021年秋の初学の日なんですけれども、10月20日水曜日ということでございまして、午後6時から8時まで、夕方の時間帯にあのオンライン会議サービスズームを使用して開催します。そこでですね、今回のこの初学オンライン授業のテーマがズバリ、ドリルと豆と廿日市老舗ファクトリーに学ぶです。で、今回の授業ではですね、廿日市市でこだわりのものづくりに尽力されてきた老舗企業のトップのお二人を先生としてお招きします。1限目の先生は株式会社渋谷代表取締役の渋谷典和さんです。株式会社渋谷は建設現場でコンクリートに穴を開けるために使うダイモドリルを主力製品とした廿日市地域に本社を置く創業69年目のものづくりメーカーです。で、2限目に出演される先生は株式会社石川代表取締役の石川直弘さんです。株式会社石川は佐伯地域に工場を置き、主に豆菓子を製造する創業94年の食品メーカーです。まあ、節分の時期に店頭でよく見かける鬼のお面と香ばしい節分豆がご存知の方も多いのではないでしょうか。オンライン授業の前半は MC のNPO 法人広島人大学の木村道太さんと FM 廿日市の東園めぐみさんのインタビューを通して、老舗企業として廿日市市で発展を続けてきた企業の社長たちの誇りや企業の歴史をつなげてきた背景を聞きながら、廿日市市の産業の底力を先生たちの姿勢から浮き彫りにしていきたいと思います。 授業の後半では参加者の皆さんから先生に質問をしたり感想などを共有しながら自由に語り合う時間もありますので、 MC や参加者さんと楽しくコミュニケーションを取りながらぜひ先生とも直接お話をしてみてください。もちろん見るだけ聞くだけの参加も OK です。
はい、わかりました。今回も非常に楽しみな、はい、うんうん、お二方ですね。
そうですね、なかなかこう会社名聞くことはあってもトップの方のお話聞く機会もなかなか、ね、ないかもしれないので面白い時間になります。 ね、 ね、
ダイモドリル、
ダイモドリル、
ね、はい、そして、こちらは身近ですけれども、うんうん、豆菓子、ね、石川さん、石川さん、ね、お二方のお話非常に興味があります、はい、さあその初学の参加方法を教えてください。
はい、こちらインターネットから申し込んでください。ひらがなで初学と検索し、初学特設サイトにアクセスしてください。サイト内の募集中の授業の募集の詳細を見るをクリックして、そのページの授業に参加するというところから応募フォームに飛ぶことができます。必要事項を入力して申し込んでください。で、申し込み後、Zoom の入室情報をメールでお送りします。
はい、わかりました。はい、そしてこの初学の特設サイトというのがあります。
はい、
松本市長、まあ、松本学長や、はい、今までの初学の授業を見ることができますよね。
はい、この初学特設サイトでは募集中の授業のお知らせの他にも、これまで登場した先生たちの初学授業の動画をアーカイブとして掲載しています。で、この10月20日水曜日のオンライン授業に参加ができない場合も、ご都合の良い時にこの初学特設サイトから見ることもできますので安心してください。ひらがなで初学と検索して、初学特設サイトぜひアクセスしてみてください。
はい、わかりました。まあ、非常にあのコンパクトにね見ることができるので、多分すぐ何人の先生の授業ね、
あ、そうです、
楽しめますね。
そうです、でも先生のプロフィールなんかもあの載ってってですね、あ、こんな方がいるんだっていうのもパッと分かるような形になってるので面白い特設サイトです。
ちなみに私もあります、
ね、あの私も今それを言おうと思ってましたあの以前あの出演いただいた倉本局長のプロフィールとアーカイブ動画もしっかり載ってますので、皆さんぜひご覧になってみてください。
はい、はい、そして今まで初学をですね開講してみてお声などありましたでしょうか。
そうですね、最近ちょっとあの印象的だったのがですね、まあ、この身近にあるものの中で、まあ、実は初開市市初だったというものがたくさんあって、まあ、今回出ていただく先生たちが取り扱っている商品なんかもそうかなと思うんですけれども、まあ、そういったものも初開市市民ですけど、この初学をきっかけに初めて知って驚きましたという声をですねよくいただきます。まあ、特産品でも生活用品でも、まあ、実は廿日市市で作られているという事実をですね知ってもらうことにプラスして、そこに携わる先生の人柄や情熱によってより魅力的なものとして先生のお話を楽しんでもらうのと同時に、参加者の皆さんの記憶に残っていくのがこの廿日学の面白いところだなとすごく感じています。
はい、非常に楽しみな初学、ぜひね皆さん参加をお願いします。
お願いします。
それでは佐藤さん、最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今回のオンライン授業は10月20日水曜日の午後6時からスタートです。たくさんのご参加をお待ちしております。この10月の初学オンライン授業でですね、初学10月のオンライン授業で一緒に知っているようで知らなかったかもしれないこのメイドイン廿日市の魅力の沼にはまりましょう。
最後ズバッと決まりましたね
決まりましたか。
でも、はい、通算12回出演なんですけども、はい、ちょっと噛みまくってますよね。
すみません、今日は噛みまくりましたね。ちょっと倉本さん、あとはよろしくお願いします。
いつも楽しいコメントありがとうございます
ありがとうございます。
ということで、はい、10月20日水曜日にあります、
はい、
初学オンライン授業について廿日市市シティプロモーション室の佐藤萌えと書きまして、めぐみさんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。